はい、こんにちは、中川です。まずはですね、メンタルの問題のアンケートにお答えいただきましてありがとうございました。でですね、まあモチベーションとかバスケットの気持ちの持っていき方っていうことについて、今日はですねプレイヤーの方に特化していろいろお話ししていけたらと思います。で、いろんな方がですねそれぞれいろんな悩みを持たれているなと思いました。で、よければですね、他の方のアンケート結果を見られてみるといいかと思います。で、そこで一つ感じると思うんですよね。やっぱりこう、みんないろいろ悩んでるんだなっていうことと、自分だけじゃないんだなっていうふうに、そんなふうに思えるだけで少し気が楽になったりしますので、よければですね、見られてみてください。で、自分も全てに目を通させていただいたんですけれど、やっぱりこう、一つ言えるのはですね、これもう簡単に解決できないから、やっぱりこう悩みとして上がってきてるっていうことなんですよね。で、ほとんどのケースに言えるんですけれど、やっぱり人と環境って変えられないし、もう変わらないし、まあなかなか選べない。そしてそれを変えていくっていうのはよっぽどのパワーがいることなので、じゃあどうするかって考えた時に、やっぱり自分を変えていくしかないっていうことが、一つ言えると思います。で、これはもう自分の具体的な取り組み方とかですね、もうその物事に対する解釈を変えていくしかないんですね。で、自分で自分を高めていくための、これ作戦を立てるしかありません。で、この作戦を立てるっていうのがかなり大切なんですね。で、意外とこの作戦を立てるってことに時間を割いていないと、ただ漫然と毎日、バスケットに取り組むことになって、そして時間だけがどんどん過ぎていくっていう、やっぱり明瞭に何か意識を持ってですね、自分自身を変えていく必要があるんですね。で、参考になればと思って、お話しさせていただくんですけれど、僕のチームメイトでですね、実業団時代の後輩、5個下に田中っていう選手がいたんですけど、彼ですね、まあ僕らがお世話になっていた恩師が勇退してしまって、中学校時代指導者がいなかった状態なんですね。で、中学校時代指導者にバスケットを教わっていないんですよ。こう生徒だけでこう取り組んでいたので、自分はもっと高いレベルでやりたいんだけどっていう、常にこうジレンマとですね、こう周りとのこう意識の違いで悩まされてきたんですね。で、じゃあ彼が何をやったかというとですね、作戦をやっぱり立てたんですね。自分ができることをやったんです。こう環境とか周りっていうのはなかなか変えることができないので、彼がやったことはやっぱり朝練をしたりとか、家の時間を使ってこう自主練をしたりですね、あとは背を伸ばすために毎日夜の8時ぐらいに寝るっていう、そんなところから始めたんですよ。で、そうしたことで実際背も伸びてですね、インサイドプレーヤーとしてしっかりプレーできるぐらい、体も大きくなったんですけれど、あとはお兄ちゃんが僕と同い年でバスケットやってたので、そういった OB にですね、練習に来てもらうようにして胸を貸してもらう、そしていろんな経験を教えてもらうってことも積極的にやってましたね。これ別にまあ、プロ選手とかそういうすごい人じゃなくてもですね、単純に中学を卒業した、そして上のカテゴリーに行った人って、もうそれだけでかなりバスケットのスキルが高かったりとか、一緒にプレーすることで学べることってたくさんあるので、そういった人をですね、積極的にまあ呼んだりとかですね、そういう人に会う機会を作る、これ結構大切ですね。例えばこう社会人とか夜活動している、まあいろいろコミュニティとかあると思うので、そういうところに顔を出してみるっていうだけでかなり視野も世界も広がっていくと思います。で、中学校っていう一つのくくり、その環境だけで考えるともなかなか変えられない部分があっても、彼はその外に活路を見出したっていうことですね。そうすることで自分の視野を広げたり、スキルアップにつなげていったっていうことなんです。で、その後高校は選べるじゃないですか。なので勉強頑張ってですね、山口県で一番強い豊浦高校に入って、そこで全国大会も初めて経験したりですね、その後も関西の大学でキャプテンを務めるまで、頑張って、そして実業団でも自分のチームに入ってきてですね、一緒に日本一を取ったっていう、そして彼がですね、なんと MVP に選ばれてかなり活躍をしたんですね。でもこれすごい話ですよね。中学校で全く先生もいない状況でプレーしていた一人の少年が、実業団でなんと全国優勝して最優秀選手に選ばれるっていう、こういったことが起こせたりするんですよ。彼が良かったのはやっぱり自分の軸ですね。 コアをぶらさずにできることをしっかりやったっていう、これですね。であとは、これ自分のお話でもあるんですけれど、アンケートでもかなりいただいていた問題ですね。人と自分を比べてしまってどんどん落ち込んでしまうっていうようなことも回答されてましたが、これ僕の話がかなり参考になると思います。僕もですね、かなり人と比べられるバスケット人生だったんですね。で、誰と比べられてきたかというと、自分の双子の弟ですね。で、私双子なんですよ、実は。まあ僕の日頃の発信を見られている方はご存知だと思うんですけれど、その双子の弟がですね、かなりバスケットが上手で、どれぐらい上手かというと、全中とかでもう優秀選手を取ったり、インターハイに出たら得点王だし、大学で最優秀選手、そしてそのままの勢いでアメリカでプロ選手になっちゃうっていう、ちょっととんでもないぐらいバスケが上手だったんですけど、そんな選手と小学校からもうずっとやってきてるので、大学の間までずっと比べられてきたんですよ。で、まあいろんなことを言われました。下手な方が直行の方だとかですね、もう和行じゃない方とかですね、兄なのに下手だとか、なんでお前がキャプテン番号をつけてんだとか、こういろいろまあ言われたりもしましたけれど、その時自分が意識したのは、やっぱり環境も人も、もうその境遇も変えられないんで、生まれた瞬間からもうその構図なのでですね、やっぱり作戦を立てたんですよね。まず僕が行ったことはですね、弟を応援するっていうことですね。で、自分のペースで自分ができることをしっかりやっていく、自分を高めるってことですね。で、冷静に考えたらですね、これ弟に比べてどうなりたいかってあんまり関係ないなってことに気づいたんですよ。こう自分がどうなりたいかっていう、こう理想の選手像というものを描いて、で常にそれを目標としてですね、目指していけば、まあ、変な話、別に弟より下手でもいいんですよね。ただ自分がこうなりたいっていう、そういう目標をぶらさずに取り組んでいくことで、自分はその状況をですね、ポジティブに捉えることができるようになったんですね。で、僕はもうパスとかですね、こう意外性のあるプレーっていうのがとっても好きだったので、そういうプレーをいっぱい練習しました。はい。で、中学校時代はですね、もう誰よりも早く体育館に行って、もうボールを触ってですね、シュート練習をしたり、ほぼ毎回僕が体育館に一番乗りだったんじゃないかなと。これももう僕の作戦の一つですね。人よりもたくさん練習するっていう。で、まあ当時はですね、今ほど知識がなかったので、もうシュート練を黙々とやってたんですけど、もっとドリブルの練習とかをいろいろやればよかったなとも思ってますね。で、そういう意味で言うと、今の時代ってこう、まあ、YouTube とか見れば、いろんな動画レッスンとか、お手本のプレーが見られる時代なので、ぜひですね、そういったものを見本にしながら、自分の自主練の中でですね、スキルアップの活動されたらいいと思います。で、これってもうやり続けることがとにかく大切なので、状況っていうのはすぐには変わりません。ただ、やり続けていくことで、絶対ですね、流れってくるんですよ。でもう周りからの評価も変わる時が絶対あります。でその時にやっぱりこう自分を信じてやってきてよかったなと、作戦を立てて、できることを全部やりきってきてよかったなと、振り返られるのがこれからの未来の先に絶対来ますので、それを信じてですね、とにかく一日一日の練習を大切にチャレンジしていってほしいなと思います。で、僕の話をまた引き続きちょっとするんですが、参考になればと思います。社会人時代ですね、仕事が忙しすぎてもう全くチームの練習に行けないっていう時期があったんですよ。で、それで全国大会に臨むっていう、緊張とプレッシャーののしかかる全国大会ですね。これまずいなとかなり思いました。もうどうすればこれいいのかなと。家に帰るのがもう日付またぐちょっと手前ぐらいなんで、全く練習に行ける要素がなかったんですね。で、仕事はもうコントロールできないし、その練習にもう行けないっていうのはどうしようもない、揺るぎない事実なので、まあどうするかといえば、その中でできることを自分で考えてやるしかなかったんです。で、そこで僕が行ったことは、公園に向かいましたね、夜の。で、そこで、どうやったらチームの人にも迷惑をかけずに、そして劣らない体力の強化と、試合に臨めるもろもろのコンディションを整えられるかっていうことを、しかもそれを短い時間で、結構いい時間なので、あんま長く練習はできないなってことで、それを考えて自分でメニューをどんどん作っていったんですね。 でバスケットのもう全ての負荷をですね刺激を入れられるような走って飛んで切り返すみたいな、それで脚力、クイックネス、ジャンプ力、そして心肺機能、全ての要素を満たせる練習をですね考案したんですよ。でこれ20分しかかかんないっていうですね、ただその中に全てを詰め込んでガンガンに自分を追い込めるっていう練習をやっていたらですね、なんとむちゃくちゃ体力がついてしまって、久々に練習に顔を出した時にもう動きがもう我ながらキレキレだったんですよ。でなんで中川さんそんなに動けるんですかってみんなにびっくりされたんですけど、それぐらいですね自分で考えてやっていけば意外にできることってあります。でチームの練習って結構頑張れとか人の練習を見てる時間が多いので、その時間を全部はしょってですね自分だけの時間を20分作ったらかなり追い込めるってことが経験から、分かりました。この時やっていたメニューっていうのはまあちょっとどこかのタイミングでご紹介できればとは思っていますが、何が言いたいかというと、環境は変えられない、ただやっぱり自分が考えてできることをしていれば問題をクリアしていくことができるんだっていうことを、これ自分の経験からですねお伝えさせていただきました。あとはですねアンケートの中でよくいただいていたのが、怪我をした時のモチベーションをどうしたらいいかっていう件ですね。これについてなんですけれど、自分もですね大学3年生の時に膝の前十字靭帯を断裂するという大怪我を負ってしまいまして、1年以上もバスケットができない状態になってしまったんですね。でどんどん弟には差をつけられるし、ようやく上級生になって頑張って試合に出たいなと思っていた矢先の怪我だったので、もうかなりへこみました。でもう自分ほどタイミングの悪いやつはもういないなっていうぐらい、持ってないな俺っていうぐらいかなりへこんだんですけれど、この時もですねやっぱり作戦を立てました。もうただその作戦も3ヶ月とか半年とかそういう短い期間で考えても何にも生まれてこないんですよね。怪我が治らないので、長い時間でどうするかっていう、もう1年後の自分に活路を見出そうということで作戦を立てました。でその日からこうバスケノートをつけてですね、チームメートの、ライバルプレイヤーのプレーをひたすらこう研究してですね、どうやったら自分がそのチームに戻った時に違いを作って試合に出れるようになるかっていう、そういうのを分析したり、どうすればこのチームのバスケットをもっとよくできるかなっていうことをいろいろメモをしながら、体は練習に参加してないんだけどもう頭はですねもう休まないように、そしてリハビリも一生懸命頑張ったことでですね復帰できたんですね。ただ怪我明けもなかなかうまくはいかなかったです。膝が怖いんですよね、恐怖心があって、そして全然昔のイメージでやっぱり動けないし、そんな瞬間っていうのはちょっとへこんだりもしたんですけれど、でも諦めずにですね毎日毎日やれることを一生懸命やっていったら流れってやっぱり来るんですよ。で自分に流れが来たのはもう4年生の本当最後の全国大会、インカレっていう大会があるんですけれど、そこでですねスタメンで出ることができるようになって、そして全国大会の決勝まで行くことができてですね、準優勝を収めることができたんですよ。あの時は本当に一生懸命諦めずにですね自分のできることをしっかり取り組んできて、本当に良かったなっていうふうに、今振り返っても思ってます。でちょっといろいろお話ししてますが、長くなってしまいそうなので、次で最後の回答にしたいと思います。よくいただいていたアンケート結果として、練習でやってたことが試合になると緊張してしまってなかなか発揮できないんだっていう、こういったご相談を受けてました。でこれもですねやっぱり作戦を立てる必要がありますね。緊張するっていうその状況は変わりませんので、でどんな作戦を立てるといいかというとですね、もうこれ緊張しないぞっていう作戦はこれ無理なんですよ。試合ってやっぱり少なからず緊張します。僕もむちゃくちゃ緊張しいだったのですごく気持ちが分かりますね。で大事なゲームであればあるほどやっぱり緊張するものです。なのでどうすればいいかというと、その緊張した状態の中でどううまくやるかっていう、それを普段の練習の段階からもうその想定ですねでしっかり練習する、これがとっても大切です。なので普段いろんな練習に取り組んでいく中でも、これはいろんな大きな大会でプレッシャーのかかる場でも、自分はちゃんと緊張せずにプレーできるのかとか、いろんなプレッシャー乗っかってきてもそれを跳ね飛ばせるぐらいのしっかり追い込みができているのかとかですね、シュートの打ち込みは足りているのかとか、パスの精度は しっかりできるのかとか、ドリブルキープできるのかとか、もうそういう視点で常に自問自答しながら、試合をイメージしながら、試合の緊張をイメージしながら全力で練習に打ち込んでいくってことですね。このイメージする力がとっても大切です。でやっぱりなんだかんだ極限の状態で自分を守ってくれるのって基礎ですね。基礎練です。どれだけ試合をイメージしてですね、全力であの地味な基礎練をやってきたかっていう、これが緊張した状況の中で最も自分を平静な状態に引き戻してくれる方法でしたね。はい。あとは緊張した時はとにかくオフェンス動向というよりもディフェンスを頑張るってことが大切です。ディフェンスって波がないので、そこでペースをつかんでですね、いいオフェンスにつなげていくんですよ。で声を出してもうまめに動いてですね、もう体をこう温めてこう自分をゲームに入り込ませるっていう、そして自分で自分のペースに状況を引き込むっていうことですね。これももう自分が変わるっていう、この発想になります。周りは変えられない、状況は避けることはできない、じゃあどうするか、自分がしっかり変わっていくってことです。ということで、まあ、これも緊張した時にですね、ぜひ意識してほしいなと思います。でまあここまでいろいろとお話をしてきましたが、もう一貫して言えることはですね、やっぱり環境と人っていうのはなかなか変えられないので、自分を変えていくしかないですね。こう具体的な取り組み方だったり、物事に対する自分の解釈だったりとかですね、自分で自分を高めていくための作戦をぜひ立ててですね、前を向いて進んでいってほしいなと思います。今日はですね、ちょっと僕の経験からのお話が多かったんですが、ぜひですね参考にしていただければ幸いです。この音声を聞いていただいてですね、ぜひ心を前向きにしていただいて、今日から明日からの練習頑張っていってほしいなと思います。それではですね、また今後もためになる情報などをですね、いろいろ発信していきたいと思いますので、ぜひご覧いただき聞いていただけたらと思います。それではですね、この音声を聞いていただきましてありがとうございました。また今後の発信を楽しみにしていてください。ありがとうございました。